の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
前回に引き続き梅仙人の最近の活動を中心にお話ししたいと思います。まず活動の前に5月ですね、
はい、
5月病の5月、
はいはいはいはい、
体調管理で困ってる方、多分花粉の時期からおられると思うんですけど、
僕は異色増減って前こう言ったように食べるものが薬の役目になるよっていうのは昔から言われて、はい、うん、薬の内在はね、だからそのいろんなものを1日に30種類食べなさいとかって、それをおばあちゃんなんか言ったからそれがいいだろうと、そしたら全てのコンディションは戻るよということなんです。はい、しかしこの気候の変わり目、春が芽吹いて出てくる時期っていうのはね、やっぱりね、気候の変わり目と人間の体の体調と自然と合わすのに、随分人間の体もこう無理してるみたいですね。だから自然に合わすのに人間の方がはるかにこう遅れてくるんで、だから10日とかあるいは20日ぐらい、どうも気分悪いよ、しんどいよっていうのは、これは人間の自然に自分の体力を合わすのに苦労してるみたいでね。
このでも春は本当になんていうのかな、朝も辛いし、冬の寒いよりもなんかこうありますよね、体がだるいというか。
今年はね、木も随分苦労したんじゃないですかね、寒かったら、
自然も、
だから昔は大きな震災の起こる時は天候まで
変でしたよね、
変だよということをね、よく言われてた。だから暑い日が続いたり、すごく天気が続くと地震なんかいらないかなっていうのが昔の人の言葉だったんですね。
あります
よね。確かに今でも葉っぱが出ると、葉っぱが出て天気がきつくと葉っぱがしおれるんですね、若葉がね、
はいはい、
だからね、あれはね、やっぱり木自身も無理してるんじゃないかなっていう、自然の暑さに若芽が耐えられる。だから人間も同じようにこう細胞も変わってるんだし、その時に久方ぶりに春のこの暖かいポカポカしてくると、それに順応するのに苦労してるんだろう。
そうですよね。でもちょっと朗報があって、
はい、
私の朗報なんですけど、
はいはいはい、
花粉症が出なかったんですよ、今年は、はいはい、去年はもうものすごく辛くて、でコンタクトもしてるんですけども、できないぐらい、もう今年は本当に痒いのもなく鼻水もなくで、これもう私去年の7月から梅エキス飲んでるんですけど、それも関係ありますか？
それね、よく似たような話聞きましたね。2つ2件聞きましたね。
ね、
僕自分の体を実験にしてやってるということと同時に、自分はがぜん飲水ですから、自分の都合のいいに言いますけども、他の人から聞いてみると皆さんがずれ、私ね、仙人ね、今年鼻もちょっと言わないし、ね、目も痛くないしね、いいんですよって言うんですよ。でその人はね、梅酢をですね、こうしょっちゅう飲んでるんですね。で毎日のようにこう薄めて、でその人は最初僕きっかけ見たけど、右目が赤くなる癖があったんです、疲れてくると。
あ、私もです。
でそれがね、収まってきた。でそれやめたらまた目が赤くなって、また収まったという、その本当に進行化なんですよ、目の新人化なんですよ。仙人と信者っていうと、おややこしく聞こえますね、これ。何教みたいなもんで。いや、
梅教。
そう。だからね、だけどね、結構喜んで、ただもう一人の人が、僕もね、去年は偉かったんだけど、今年の初めからその人に、僕が言ったら割と信用ないんだけど、その人が言ったら、いやいや、それはもう私がよく喋りすぎるからだけど、そしてその人が梅酢がいいよって言ったら、その人は梅酢も飲んでるんですね。で、それでね、梅エキスと食べてて、ね、調子がいいんだってわけですよ。だから医者へも去年は何回と言ったら良くなったっていうことでですね、これ2件ほど実際の話、
私で3件目ですか？
あ、そうそれで1人、もう1人の人がね、目がね、赤くなってね、これ辛いんや、花粉症で咳もコンコンやってたりとかね、まあ仙人騙されたと思うんで、焼き梅食べてみて購入したやつ持ったんですよ。さ、目の中には梅の成分ってあるじゃないですか、
はい、
一番たくさんのものが含んでるし、それからミネラルもたくさんあるじゃない、
うん、
一つのものの梅の、はい、だから自分の欠乏するものが何かが補足さえしてやれば、順調に機械が動き出すと思うんですね、そうしろと思ったらいいんじゃないかな。 足らないから何かの症状がガタガタ出てきて、足したり対処療法やったり、あるいは食べ物で食べてそれを補わして、そしてバランスよくしたところに初めてその健康体が戻るという、何か不足しているのか余ってるかが問題が起こるんであってという、基本的から考えたらその人にはそれがマイナスで足らない、付け足したから助かったとかね、いうことで非常にこの花粉症えらいえらいと言った割には皆さん喜んでね、
そうなん
で、だからまあこれをまあいいって決めつけてしまったら反発される人もあるかもわからないから、
まあ、相性もあります
から、いやだからさ、一度あの本当に辛いんだったらやってみなされよと、
意味はありますよ ね、
だからそれでやってみてダメだったらダメだでいいんじゃないと、初めからこだわる必要はないというね。
あとはあの私、まあ、常々こういろいろお話聞いてて、うん、まあ、私もそれなりに勉強してるんですけど、うん、体が酸性よりもアルカリ性の方が風邪も引きにくいしっていうことをずっと聞いてて、
血液が綺麗になるんだね。
そうですよね、う
ん、濁らないんだね。
で二日酔いも酸性になってるしとか、うん、いろいろ聞いてて、やっぱりこれは体が丈夫になってるってことなんですか、うん、
血液が綺麗になったったら、あるいはその辺が栄養分を運んだり鉄分も酸素も運んできて老廃物も運んできると、うん、それも体は自然に元気になるなるなってなってくるんですよね。だから僕自分自身がね、いかにも体がだるいとか、
うん、
だるいよしんどいよって言った時は辛いですよ本人にしてみたら、
うん、辛い。
だからね、体が疲れて歩くのもしんどいから会社行って人の話も聞くのも嫌よとか、
うん、
あるいは嫁さんのごちゃごちゃ言うのも難しい、顔見るのも嫌よとこうなってくる当然だと思うんですよ。だから自分の体の健康さえよくあればすごくね、あの幅がね、あのこうなんていう包容力がねすごく広がってくる。だから仙人は今ねものすごく、ね、包容力があるんですよ、少々のことは。
そうですよね、
それもいいやとかいう感じでね、まず1にも2にもね元気なんです。元気なところは全てが幸せからお金から全て、まあ、欲しい人はですよ、私は言いませんけど、欲しい人はまくれ込んでくるという自然の摂理とちゃうかな。
ですよね、でも私もこんなことをここで言ったらちょっと汚い言葉ですけど、うん、もう春はねもう外なんか出たくないよとか、うん、もうやってらんないって思ってたけど、うん、今回もう花も植えたし外に出て草むしりもできたし、
踊りたくなるでしょ。
踊りました。
だから今ね今ね梅の花が咲くでしょ、
うん、
咲いたでしょ。そしたらサロンドルインもね、あの今の次に今度は藤棚がですね、うん、今度は香りまでくれるんですよ。なんとも言える涼しい香りが、で夜の夜景だからパーッと藤棚が垂れてくる、まあ、何でも楽しく見えるんですよ。
楽しい
ね。だからうちの家内の顔見てもね嬉しくなるんですよ。こうあの近所の犬来てもね楽しく見えるんですよ。だからやっぱ、ねそういうもののね、あの自分から発してるんじゃないかなっていう。
そうですよね、やっぱりこう夫婦なんかもうまくいきますよね。そういうこと、
明るくすればね、あの梅の木でもそうですよ、あのこう影になってると太陽映えますから、
う
ん、横に流れてくるんですよ。太陽映えるんです。暗いところはいかないですよ。
そうですよね、やっぱり花粉症の時は旦那さんとかのことをなんか嫌いって思ったけど、うん、今年はなんか好きでしたもん。
そうそうそう、あの鼻チュンチュンチュンチュン言うまで鼻髪吸いもてね、
うん、
様にならんですよ、べっぴんさんが。
そうですよね、はい、あそうい
やいや、あの鼻髪持ってチュンって
言ったら、まあ五月病とかでも、まあ、体がだるいとかっていう方にも相性もありますけど、うん、おすすめですね。
おすすめっていうよりもね、まずやってみてほしいんですよ。で悪ければそれはもうね、あの仙人でもね全部もあの梅なんかでも差し上げますよ、はい、もうでもね、あの初めから否定するんじゃなくて、
うん、やってみないと。
先人がやってきたこと、うん、あるいは遣隋使遣唐使から明の国から持ってきてやってきた、従来の日本人がやってきた、もう一遍試してみる必要がある。だから僕今先にも言おうと思ったけど、あのお米なんかでもね、
うん、
あの私は梅酢で稲を作りしてるんですけどね、
はい、
で近所の人が、僕は言うたらガーデンインスになりますから自分の自慢してる意味だけど、隣 あの旦那さんが、
うん、
仙人に聞いてこい、今年の 稲の賞は違うぞなって聞いてよって聞きに来たんです、
うん、
そしたら奥さんが聞いてこいと、で旦那さんが、聞きに来たんです。で高校以外で僕はこう梅酢をやってるんですと、梅酢の中にはミネラルがたくさんあるから、
うん、
微量要素やらんで梅酢の中には入ってるから、それでええんだろうと思ってやってみたら結構いいと。今年もまたある人が、今年の上がり絵になって葉っぱが真っ青で穂が真っ黄色なんですよ。
あ、もう見た目も違う。
もう見た目が違うんです。普通穂があの黄色なんだけど、軸あの葉っぱまで青いともうこれ秋落ちしてるんです。
うん、
そうするとあの粒がちっちゃいんですね。ミネラルという栄養分の入るものが入ると、
うん、
あの根がしっかりしてますから、 し、あの刈られるまで充実した栄養を吸収してるんです。だからこれをねやっと、それだとか上がりが綺麗やなとか3人に言ってくれたらね、今年また去年2人に言うと、その前に3人言うと、奥さんがあの聞いてこいで聞きに立ちて、これで自分自信ついたんですよ。なんとなくおかしいなと思ったら、完全にこれはいいなと。同じ米でもミネラルのたくさん入ってるのと、不足して大きなったのと、と味が全く違うはずなんですよ。だから食べるものはいろんなもので、どういう工程で何をなされて、自分の体のためにどういうふうになってるのかということぐらいの筋道は食べるものも、内容を知っておく必要があると思うね。
そうです、
ね、うん、古いもののものが古いんじゃなくて、温故知新、古いものの中に新しいものがその中に入ってくるっていうこと、そこに言っても言い過ぎじゃないんとちゃうかなというね。だから私はその梅米の梅酢で作ったお米っていうのはすごく面白いから、畑もそれをやろうと思ってね、今実験中なんですよ。
それはお野菜作るお水とか肥料の代わりに梅、
ミネラルとして微量要素、ビタミン剤ですね。我々のミネラル、梅でもミネラル、梅は精神安定剤、カルシウムが安定させていくと、はい、それからビタミン剤の総、ビタミン剤、それから総合ミネラル、あの梅の梅干しの中にはですね、ミネラルは海の中の母なる大地の海の母なる海中とこから栄養が、子宮の用水と同じ成分があって、それがビタミンも あって、それから全てのものに含んでる精神安定と、3つが総合案だから、昔から生き合いの薬ってびっくりしてひっくり返ったら梅を食べさせたと、それで元に戻って生き合いの薬っていう名前まであるんですよ。だから我々の先人が掲げたもう一分掘り起こして現代流に生かすことができると、だから科学、今の科学、現代が科学がそれを証明する材料を持ってるんですよ、おかげで。ありがたいこと、説明できるものが、頭の額に塗るったらなんで痛みがなるんだったら、それはベリアルデヒドが額に貼るとなんていうの、アスピリンの役目に果たすとかね、だから頭痛が良くなるんですよという説明までちゃんとつけられる時代だと、非常に恵まれてる。それをどう伝達する力があるかないかがこうちょっと違ってくる。奥は深くなりますけど、
深いし、なんか聞きたいことがいっぱいありすぎて、
梅を食うとこの元気出てくるんですよ。
もう私もこの今月、来月頭ぐらいに、梅仙人のところにいろいろ見に行きたいなと思うことがいっぱいあるんですけど、
どうぞ。
梅仙人密着みたいな、
はい、
梅熱大陸、
もう仕事にかかるとなかなかこの笑顔もないんですよ。
あ、そうです、
ね、すごく厳しい形の中で、来週も東京から学生とか中部地方からね、はい、うちとこの山小屋で遊んだ泊まった連中らが15人か6人みんな引っ下げてこっち来るんですよ。だからありがたいですよ。
そうですね、
金はなくともなんとかっつけどね、やっぱりこの梅とかお米とか野菜とかをその縁でつないでもらって、それがなかったら縁ができてないですから。
そうです、
ね、それで人間関係が膨らんでくると人間的にもね、自信がつくんですよ。それが仙人家業ですな。
いやでも、もう私ももうすごいそれでいろいろ学んでるんで、もうこれからもいろいろ聞きたいです。はい、またいろいろ聞きたいことまとめとくので、また聞かせてください。
今日はちょっと早口で喋りすぎましたですな。元気良すぎて。
なんかゆっくり喋ったら、もうゆっくり喋られたら笑っちゃうし。
じゃあまた ね、
はい。よろしくお願いします。はい、いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。